おはようございます。2024年3月24日日曜日、本日の新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。まず最初の話題、丸1としまして、モスクワの郊外で、大規模なテロ事件が発生しました。今のところですね、私が聞いている範囲、知っている範囲では60人以上の死者が出たということで、また犠牲者数ね、しっかりと全容が判明してないという状況でございますが、ロシアの首都モスクワ郊外で22日に銃乱射事件が起きました。それに対してですね、国連や欧米各国からも非難や哀悼の意を示す声が相次いだという状況でございます。国連のグテレス事務総長、テロ攻撃を最も強い言葉で非難するとの声明を出し、負傷者の早い回復を祈っているとしました。フランスのマクロン大統領、テロ攻撃を強く非難すると語り、フランス大統領府は、フランスは犠牲者とその愛する人たち、そして全てのロシア国民との連帯を表明すると、話をしました。イタリアのメローニ首相は、罪のない一般市民に対する虐殺の恐怖は容認できないと、旧ツイッターに投稿し、犠牲者とその家族に対して全面的な連帯を表明すると、述べたということでございます。銃撃事件、モスクワ郊外のコンサートホールで22日夜に発生ということで、ロイター通信によりますと、過激派組織イスラム国、IS ですね、こちらが犯行声明を出したということです。ロシアのメディアによりますと、このコンサートホールというのはですね、モスクワの北西クラスノゴルスク、こちらのクロッカスシティホールという音楽ホールで、バンドのコンサートなんですが、このバンドもですね、ロシアメディアによりますと、愛国主義的なロックバンド、こちらの公演が予定されていて、6000人以上が収容できる会場だったと、そしてね、チケットも完売だったというふうに報じられております。そうですね。で、バンドのコンサートの開演前に迷彩服を着た数人が警備員を撃って侵入し、観客に向けて銃撃を始めたということで、少なくとも2回の爆発音が響き渡り、黒煙が上がってホールが炎に包まれたということです。今私の手元にある写真を見るとですね、結構大きい火災状態になってしまっているということですが、犯行グループは最大5人と今のところ伝えられており、銃撃後に一部がバリケードを築いてホールに立てこもったという報道もあります。数十台以上の消防車や救急車が現場に到着し、消火活動などに当たったということで、負傷者モスクワの医療機関に搬送されておりますが、死傷者の数さらに増えていく可能性があるということです。今現時点私が分かっている範囲では、60人以上が死亡、140人以上が負傷ということでございます。ロシアのペスコフ大統領報道官、プーチン大統領は報告を受け必要な指示を出したと説明をしたということで、現在治安部隊が現場周辺の警備を固め、厳戒態勢を敷きながら、空港や鉄道、他のね、テロを起こされる危険性のあるような箇所についての警備を強化し、モスクワのソビャニャンでいいのかな、ソビャニン市長、モスクワ市長ですね、事件を受けて今週末のスポーツ文化関連などの公共イベントを全て中止すると表明をしたということでございます。まあこういったね、もうすでに犯行声明が IS イスラム国の方から出ておりますけれども、当初ね、ウクライナのね関係で、テロが起きたんじゃないかというようなね推測もありましたので、ウクライナのポドリャク大統領府長官顧問、ウクライナは全く無関係だと、通信アプリテレグラムで強調し、すべてはテロではなく戦場で決まると訴えました。まあ、国家間のね、戦争というものと、無差別テロというものはね、一緒のものではないということ。まあ、国際法上もね、テロと、戦争というものは全く別物で、まあ、テロっていうものに対しては、それが今戦争している相手国だったりとかね、非難戦争行為、ウクライナ侵攻に対する侵略に対するですね、非難をロシアに対して 欧米各国出しているわけですけれども、先ほどフランスの、ね、大統領やイタリアのメローニ首相のように、マクロン大統領、メローニ首相のように、まあ、テロ行為というものに対しては、これはあくまでも、まあ、ロシアと心は一緒だよという、まあ、こういうメッセージが出ているということです。アメリカのホワイトハウスのカービー大統領補佐官も、現時点ではウクライナの関与を示す情報はないと述べており、ロイター通信22日、まあ、日本時間の昨日23日の朝方ですけれども、アメリカ当局としても IS の犯行を裏付ける情報を持っていると伝えております。モスクワでね、これまでのその武装組織によるテロ事件といったら、まあもう20年以上前ですか、2002年、だからまだ僕が大学生ですね、2002年に、モスクワ市内の劇場、これをね、チチェン、当時独立紛争問題があった、今も抱えて、いると思うんですけれども、特に2000年代、前半、非常にロシアで大きな、ね、テロとか大きなチチェン紛争というものがありましたけれども、このチチェン紛争の中、流れの中で2002年にモスクワ市内の劇場をチェチェンの武装グループが占拠したという事件がありました。これね、僕すごいよく覚えてるんですよ、このチェチェン紛争のそのモスクワの劇場のテロというかですね、人質とか立てこもって占拠した事件なんですけれども、これなんで覚えてるかって言うと、どうしてもね、当時その高校生とか大学生の時のね、僕の国際情勢というのは、麻生太郎さんじゃないですけれども、やっぱりゴルゴ13を通じてですね、いろいろとそのベースになった事件をもとにいろいろと展開していくっていう作り方をしているので、そのベースになった事件がどんな事件だったのかなっていうふうに興味を持ってですね、調べたりとかっていうことをしていたので、非常に記憶に残っている事件でございますが、今回は IS、イスラム国の方が、犯行声明を出しているということです。またね、全容とかいろんな状況どういうことなのかというのが分かりましたら、また再びこの新聞解説ながら聞きでも取り上げていきたいと思います。はい、続いての話題としまして、国連安全保障理事会、アメリカ時間ニューヨークにね、国連安全保障理事会ありますけれども、その22日、金曜日ですね、アメリカ時間の金曜日22日に、アメリカと欧州連合等々がですね、提案をしたパレスチナ自治区、ガザ地区における持続的な即時停戦、この必要性を呼びかけるということになり、米国がこちらね、提案をしたということで、初めて即時停戦、イスラエルに対して即時停戦の必要性、これをね、呼びかけるという決議案、こちらを出したわけなんですけれども、常任理事国である中国とロシアが拒否権を行使し、決議案は否決ということになりましたが、理事国15カ国のうち日本を含む11カ国が賛成に回り、拒否権を持つ中国とロシア、そしてアルジェリアの3カ国が反対、ガイアナは投票棄権したということなので、一応まあ理事国15カ国中過半数はね、賛成に回ったということですが、拒否権を持っている中国とロシアが反対に回ったということで否決ということになりました。改めて国連のね、安全保障理事会というものの構成、確認をしておきたいと思いますが、まず常任理事国というのが5カ国あり、まあ、P5 って呼ばれています。アメリカ、フランス、イギリス、ロシア、中国の5カ国で、第二次世界大戦の勝者、ですね、第二次世界大戦に勝った5カ国によって常任理事国というふうになっております。またこの常任理事国5カ国は、国際的に、原子力爆弾、これをね、保有することを、まあ、ある種国際法的に、国際的に認められた5つの国ということですね。実際はね、北朝鮮核保有してたりとか、あるいはインド、パキスタンが核保有を宣言していたりとか、あるいはかつて南アフリカが、アパルトヘイト政策をやってる時に、世界からね、ソース感食らってた時に、こっそり、核兵器を持っていたとか、あるいはまあイランとかね、イラクとか、そこら辺核兵器保有疑惑の国とか、 イスラエルとかね、まあいろいろとあるんですけれども、まあ、P5 のこの国連の、常任理事国については、核兵器の保有というものが、まあ、国際的にも、まあ、認められていると、受け入れられているという国でもあり、この5カ国は、まあ、常任理事国として、安全保障理事会に常に議席を保有し、そして、この5カ国のうち1カ国でも拒否権、拒否すると、国連の安全保障理事会の決議が通らないという、まあ、拒否権も、ベトと言いますけどね、拒否権も保有しているということです。で、この常任理事国5カ国以外に、まあ、常任がいるのであれば、非常任理事国ということで、2年任期で、2年任期で非常任理事国というのが10カ国あります。で、今、日本もね、非常任理事国として参加しており、日本は、一番数として、非常任理事国の回数、ほぼね、一番多いぐらいの、一番多いはずだったかな、国ということで名を連ねておりますけれども、他にもね、例えば、インドとかブラジルとか、まあ、こういった国々なんかもね、非常任理事国の常連として、いる国々ですけれども、この非常任理事国に関してはですね、まあ、非なので、常任ではないので、まあ、2年やったら1回パスしなきゃいけない。続けて連続で、非常任理事国になり続けるっていうことができないっていう制約があったりとか、あと、当然ですけども、拒否権については保有していないということになりますので、なので15の国連安保理を構成する国のうち、14カ国が賛成しても、例えばロシアが反対、あるいはアメリカが反対って言ったら、まあ、それだけで、決議案が通らないということになります。で、今回はですね、常任理事国の中国とロシアが拒否権を行使したということですが、今回アメリカが提案した決議案の中にはですね、民間人保護や人道支援を目的とした即時停戦が必要不可欠だと記載し、すべての人質解放に結びつく停戦を実現するための外交努力を呼びかけたという内容になっておりますが、こちらね、アメリカの決議案としては、イスラエルに即時停戦を要求する内容ではなかったということで、この決議案ではですね、ロシアのネベンジャ国連大使、安保理は米国の4回にわたる拒否権行使により、停戦を要求する決議を採択できないまま半年を迎えようとしている。我々は停戦を求めない無意味な決議は容認しないということで、まあ、これまでですね、アメリカは、このガザの問題については、イスラエル側に結構立って行動していて、その結果、安保理の中で、アメリカがこれまでずっと拒否権を行使してきていたんですよね。で、今回、即時停戦を要求するのではなくてですね、あくまでその必要性を呼びかける決議案ということで、なんだそれっていう反発をロシア、中国は持って、そんな中途半端なことして何か意味あるんかと、アメリカのね、政治的なポーズに我々は付き合うつもりはないということで、拒否権を発動したということになっております。なので、アメリカとしてはですね、今までどちらかというとイスラエル寄りではあったんですが、ここ最近、そのイスラエル寄りの姿勢に大きく変化が出てきているという状況でございます。イスラエルのですね、ネタニヤフ首相、今、ガザ地区のですね、最南部であるラファに地上侵攻をしようという動きを見せております。で、それをどうにか止めたい。そこはやりすぎだって、こう、アメリカも今、思うようになっており、このラファへの地上侵攻をめぐって、アメリカとイスラエルで意見対立が先鋭化しているという状況でございます。今週末からですね、複数の枠組みで高官同士が協議し、落としどころを探っているという状況でございますけれども、今ね、ブリンケン国務長官が、イスラエルを訪問して、ここどうやっていくのかということ、まあ、その話を今進めているという状況でございます。なので、なかなかですね、全然、この、イスラエルのガザ地区の問題、イスラエル・パレスチナの問題というものは、全然、こう、前に進んでおらず、休戦交渉もですね、仲介国のカタールで18日に再開したんですけれども、なかなかこれが前に進んでいないという状況の中、ハマス側はイスラエル軍のガザ撤退を主張しつつ、その一方で、イスラエル側は ラファに地上侵攻するということのね、計画、それを考えているという状況になってしまっており、今後このイスラエル、ガザ地区の問題、パレスチナ紛争どうなっていくのかというところについてですね、全然先行き見通し明るい話が出てこないという状況でございます。はい、それでは丸三の話題としまして、まあ、やっぱ日曜日はですね、昨日土曜日というのが、まあ、アメリカ時間ではまだ金曜日ということで、ちょっとアメリカ絡みのですね、話題がちょっと多くて恐縮ですけれども、アメリカの連邦議会、こちらの下院でですね、アメリカは上院と下院の議会がね、2つに分かれておりますけれども、下院の方で22日金曜日に、2024年会計年度、アメリカの2024会計年度というのは、これややこしいことにですね、2023年10月からスタートして、2024年の9月というこの予算案のうち、まだね、未成立の法案6本を一括で可決したということで、なんとかですね、下院、多数派はですね、共和党、要はバイデン大統領は民主党の大統領ですので、バイデン大統領とは別の政党である、アメリカ二大政党、共和党と民主党に分かれており、まあ共和党がまあ保守本流というか、まあアメリカのメインストリームにある政党なんですね。なので民主党が大統領選挙とかはね、これはその人を大統領を選ぶっていう選挙なんで、まあその個人、ある意味個人がですね、勝つ勝たないっていう側面もあるので、結構その民主党の中で、まあ若く、こう、まあまさにオバマ大統領とか、クリントン大統領とか、ケネディ大統領とか、まあこういう若くて結構ちょっとかっこいい系の、こう、アイコニックな人が、まありかし勝利するっていう、まあこういう大統領選挙で勝利するっていうことが多くあるわけなんですね。ただその一方で、こう議会選挙ってなると、それぞれの議員さんが誰が一番強いか、どこが強いかって、やっぱり結構共和党が強いと。特に今はですね、そのバイデン大統領の政治とか、民主党の政治方向性について、まあ共和党側、その特にトランプさんの勢いが強いということもあり、中間選挙で大統領選挙が4年に一度ですけれども、その大統領選挙後の、大統領選挙から2年後に、まあ中間選挙、まあ今から2年前ですね、まあ中間選挙の蓋を開けてみたら、まあ共和党が躍進したと。いうような状態になっており、下院というものはですね、共和党が過半数を握っているというのが今現状足元のアメリカの議会構成なわけです。で、その下院で過半数を握る共和党、大幅な歳出削減を求める強硬派らを中心にですね、半分以上の議員が反対票を投じて、下院賛成286票、反対134票で、なんとか、議会を通過したということですが、まあ与野党、民主党とね、共和党が合意して、なんとかね、予算案を成立させようということで、与野党の合意がなされたわけですけれども、それでも、民主党じゃない、共和党の方の、反主流派ですかね、強硬派。この子がですね、反対票を投じたということになっております。可決した予算、歳出額が計 1.2 兆ドル、約180兆円で、年度の予算案の7割程度を占めるということになります。残りの予算はすでに成立しており、2023年10月にもうすでに会計年度が始まっているにもかかわらず、ようやく半年遅れで予算案全体案が固まることになりました。予算案は社会保障を除く裁量的支出、こちらがね、前年度から横ばいになる内容ということで、支出額の規模は2023年5月に当時のマッカーシー下院議長、共和党のですね、マッカーシー下院議長とホワイトハウス、まあ、すなわちアメリカの執行府、である大統領府ですね、大統領、政権側が合意した内容に基づいているということで、これですね、2023年5月当時は膨張する政府債務、アメリカはね、政府債務の上限というものを法律で決めておりますので、それを超えていくっていうことの場合には法律を直さなきゃいけない。 で法律っていうのは、議会の方で直さなきゃいけないので、まあ、議会側の理解とか納得が得られないと、まあ、そこがこう超える、そこを超えてですね、政府債務を法定上限を超えて出すことができないということで、アメリカの国債が債務不履行、デフォルトに陥る懸念があったという状態でしたが、政府と議会、財政拡大を続けない約束のもとで、政府債務の法定上限を2025年1月まで、来年の1月ですね、来年の1月まで停止する財政責任法を成立させたということで、共和党内の強硬派、去年2023年10月にデフォルトや政府閉鎖を回避するために政権と妥協を繰り返すマッカーシー議長の解任に動いたということもあり、なかなか共和党の中も一枚岩にはならないという状況になっております。2024年度予算案の規模をめぐる政権との合意も保護にして、さらに大規模な歳出削減を目指すべきという主張が根強く共和党内の強硬派の中にあったということでございますが、あくまでもですね、今下院議長をやっている共和党のジョンソン議長は、予算案に国境警備隊への資金や移民を収容する施設の増強など共和党側の要望が盛り込まれたことを強調し、安易な妥協ではないと主張しておりますということですが、まあなかなかですね、選挙ね、11月にアメリカの大統領選挙控えておりますけれども、それをめぐってですね、その前にですね、まあいろんな予算攻防とか法案の攻防、そういったものが激しくなっていくのかなと思います。近々ね、アメリカの選挙絡みで大きいターニングポイントとなるのが、今度の25日ですね、アメリカ時間の25日にトランプ前大統領、民事裁判で670億円余りの、ね、罰金を命じられているという状況で、まあ、これを期限までに保証金を、ね、納付しなければいけないという、25日の期限までに保証金を納付しないといけないんですが、トランプ前大統領、こちらなく、ね、納付できないということで、自身が立ち上げた SNS で保証金の支払いについて2時間に8回投稿し、まさに魔女狩り、選挙介入だなどと不満を表しているということで、ワシントンポストによりますと、資産差し押さえを防ぐ方法として破産申請があるけれども、成功した実業家というね、トランプさんのイメージがありますんで、破産っていうのはなかなかそのイメージと合わないということになり、トランプ大統領、前大統領としてはですね、大統領選を前に、破産をするというのはちょっとリスクがあるという状況になっていますが、まあ、それを起死回生の一手というわけじゃないですが、トランプ前大統領を率いる、先ほどもちらっと言いました、トランプ大統領、前大統領ですね、ツイッター、旧ツイッター、現 X から、終身版というかですね、追放されてしまってるんですよね。いろんな過激な発言で、こう、扇動して、暴動を煽ったっていうことでね、ちょっと民主的じゃないというふうに、まあ、イーロン・マスクさんが、こう、支配権を握る前の話ですけれども、大統領、前回の大統領選挙終わって、大統領交代するときに議会、暴動とか、まあ、こういったものを、ツイッターを使って煽ったっていうことでですね、永久追放されてしまっているわけですが、なのでトランプさん自分の SNS を作ったわけなんですね。でこのトランプメディア&テクノロジーグループ、トランプ前大統領が率いている新興メディアなんですけれども、こちら SNS のトゥルースソーシャル、真実はここにあるみたいな印象ですね、トゥルースソーシャル、運営していて、こちら上場しようと今しているということで、もしこれ上場うまくいくとですね、前大統領新会社の株式約6割保有していて、30億ドル相当いけんじゃないのということで、まあ、そうなるとですね、選挙資金とか今のそういういろんなお金の問題っていうものがクリアになっていくということで、なかなか、まあ、面白い動きというかですね、興味深い動き、選挙をめぐって、いろいろあるなと思いますので、しっかりこの辺もね、ウォッチしていきたいと思います。あと本当に7ヶ月、8ヶ月ですね、また次の大統領は誰になるのかというところを見ていく動きが強まっていきますんでね、実際に誰が、次の4年を担うのかというところ、しっかりと見ていきたいですね。はい、それでは4の話題としまして、アメリカの司法省がですね、 アップルに対して独禁法違反、アメリカの場合はですね、反トラスト法というのが独占禁止法にあたる法律ですけれども、こちらに違反した疑いがあるということでね、今回、提訴をしました。アメリカ巨大 IT 企業、情報技術産業のね、支配力への警戒心強くあり、11月の米大統領選挙も睨んで、アメリカバイデン政権締め付けを急いでいるという状況でございます。国家とね、巨大テックの全面対決がここからまた始まっていくということですけれども、司法省の今回ね、主な主張としては、あの iPhone からの乗り換えを意図的に Apple がこう乗り換えさせまいっていうようなね、まあ、こういった施策をすることによって事実上顧客を囲い込んでいて、 Apple、iPhone をからみんながね逃れられない、それ以外が選択できない状況、そういう市場環境を作っていると、要は市場、スマートフォン市場をアップルが独占しているというようなね、まあ、こういったことがある。そのポイントとして、スーパーアプリの成長をね阻害している、他社スマホとのメッセージ機能、これをね制限していたりとか、あと他社の腕時計型端末、要は Apple Watch と合わせ技でね、 iPhone をこう Apple Watch 使いたいから iPhone 使うしかない、iPhone 使ってるから他のこうスマートウォッチじゃなくて、iPhone じゃない Apple Watch を使わなきゃいけないみたいなね、まあ、こういう連携を制限して、Apple と iPhone の合わせ技で独占しているとか、米国の高性能スマホ市場で70% 以上のシェアを握っているということ、高性能じゃない普通のねアメリカのスマホ市場でも 65% 以上のシェアを取っている、もうこの完全に独占寡占やということを司法省、アメリカの司法省は主張しているということですが、アップルとしてはですね、当然まあ反論ということで、スーパーアプリの成長を阻害しているっていうのは、そんなことない、顔認証などアップルの機能だってね提供しているよとか、他社スマホとのメッセージ機能の制限っていうのは動画共有とか可能な世界共通仕様に対応してるよと。で、他社のね腕時計型端末も iPhone とペアリングできるようになってるよと。そんなね阻害なんてしてないよということ。でシェアがねすごいすごいって言うけど、アメリカ国内はそうかもしれないけれども、世界シェアで見たら 20% だよということで、そんなね市場を独占してなんかいないよと。いう、まあね、アメリカのアップルが、独占的な地位を利用して消費者の囲い込みなんて図っておりませんということを主張しております。まあ、アメリカの司法省はね、いや、そんなことないやろと。ね、過去の発言とか、2年前ですかね、ティム・クックさんが、アップルを率いてるティム・クックさんが、こう、お母さんは iPhone を使ってる。でも、息子とか子供たちは iPhone を使ってない。で、なんか、なかなか気軽に、こう、メッセージの交換というかね、なんか、データの共有とか、そういうのが難しいんだけど、他社の Android とかともね、スムーズに iPhone できるようにしてほしいっていうことを訴えたお母さんがいたときに、ティム・クックは、それはね、iPhone に変えなさいよっていうことを言っている発言とか、まあ、そういうのって、まあ、こう、アメリカのね、当局側は、みたいな。それもうちょっとね、その独占関係を緩める姿勢っていうものを見せてほしいなということに対して真逆のね発言があったりということもあり、まあアメリカとしてはこう国家としてはこうテック企業に、独占集中寡占が進むところをこうちょっと風穴を開けていかなければいけないというような、まあこういった動きをしておりますが、アメリカの独禁法の運用に詳しい弁護士さんによるとですね、アメリカの判例上、独占的地位を認定するには6割程度のシェアが必要と指摘をし、アメリカ司法省側がまずシェアを算出する際の分母にあたる対象市場をしっかりと確定するというハードルをクリアしなければならないということで、欧米の独禁法に詳しい別の弁護士によりますと、そこまで狭く対象市場を絞れるのか疑問だということで、米国内という閉じた市場、もしくは高機能スマホだけの市場というものが存在し、しかも代替性がないと立証するのはハードル高いんとちゃうのということですね。まさにまあアップル側が反論している通り、世界市場で見たら 20% のシェアですよと。中華フォンとかね、高性能だってサムスンのギャラクシーとか勢いいい 新興国韓国の、ね、ものもあれば中国とかそういった中華本もある中、なかなか難しいもんがあるんじゃないのということで、なかなか立証に壁あるんじゃないのという話になっておりますが、ただですね、この司法省とかアメリカの連邦取引委員会とかが独禁法違反で、テック企業を訴訟するという動き、これはですね、何も今に始まったこと、あるいは iPhone とかね、Apple だけにこうある話ではなくて、GAFAM 全部がですね、まあその対決をやっているわけですよね。古くは1998年にマイクロソフトがパソコンをね、Windows 売るときに必ず OS とブラウザ、当時はエクスプローラーですね、懐かしの。インターネットエクスプローラーをもうこう、一緒にして展開していると。そしたら、市場のね、人たちはみんな必然的に Windows を使う以上はインターネットエクスプローラーを使ってしまう。ブラウザーのね、一体提供。これは、独占的な地位を利用したものであるということで、アメリカのマイクロソフト、訴えられて、最終的にマイクロソフトと当局、他社ソフトも組み込みやすくすることで和解して、その結果新興企業が多数生み出ていく、インターネットエクスプローラー独占が壊れて、今だったらね、クローム、まあマイクロソフトはインターネットエクスプローラーからエッジに変わりましたけれども、やっぱクロームが強いと、Google が作ったクロームが強いというような状況が今生まれてきているわけ、生まれたわけです。そして時は経ち、まあ、2020年になりますと、検索サービス Google、 これ自分のね検索サービスばっかりやってんじゃないのということ、あるいは、現メタ Facebook、 当時 Facebook に SNS サービス、これ囲い込んでるよねとか、そういうこととか、 Amazon もネット通販サービスについて2023年9月に、アメリカ連邦取引委員会 FTC の方から訴訟を受けているということで、やっぱりね、まあ、対決いつまでかかるのかということ、マイクロソフトの訴訟98年に始まったと申し上げましたが、こちら最終的な和解まで10年以上かかったということで、マイクロソフトこの間に携帯向け OS の開発に乗り遅れて不振の時代を迎えると、まあ、今はAzure とかいろんなサービスで、マイクロソフト時価総額ね、一番調子がいいと、アップルよりも今時価総額マイクロソフトいいという状況になっておりますが、Android スマホ、Android iOS、こういったね、スマホ向けの OS の展開が遅れてしまったというのは事実でございますんでね、今後どういうふうになっていくのかというところをしっかりと見ていきたいと思います。まあ、独占関係全然ちょっとテックの話から離れるんですけど、一個、まあ、ついでにちょっと話をしておきたいなっていう記事があるので、ちょっとお付き合いもうしばししていただければと思いますが、コーヒー豆の国際価格、こちらね、過去最高値を更新したということで、僕ちょっとコーヒー好きなんでね、ちょっと見えたんで、ちょっとこの話したいんですけど、インスタント向け、インスタントコーヒー向けに使われるロブスタ種とアラビカ種、こう高級品、よりどちらかというとね、インスタントじゃない普通のコーヒーに使われるアラビカ種、まあ、この2つが大きい種類の2つにあるんですが、今回このロブスタ種の国際価格指標であるロンドン先物が、21日一時1トン3530ドルと史上最高値を更新したということです。飲食店向けのアラビカ種の国際価格指標であるニューヨーク先物も、2023年12月に1年2ヶ月ぶりの高値をつけたという状況でございますけれども、こちら背景としてはですね、一つは天候不順による、不作、東南アジアで発生したエルニーニョ現象による高温や干ばつなど天候不順に加え、安定的に生産できる天然ゴムやドリアンなど他の作物に転換する例も出ているということで、コーヒーの供給が減ってしまっているということ、コーヒー豆のね。で、一方、中国などアジア各国で中間層が拡大し、コーヒー豆の需要は高まっているということで、コーヒー豆最高値ということでね、いろんなものの値段が上がっていくという状況でございますけれども、コーヒーも高くなっていくのかなということで、これからね、 ホットコーヒーじゃなくて、どんどんこれから暖かくなっていけばアイスコーヒーの季節となっていきますけれども、いろいろと物の値段というものをしっかりと見ていきたいですし、ドル価格がね上がって、円もね円安のまんまの状況ですと、まあ我々のちょっとほっと一息のコーヒー一杯の値段もね高くなったりということになってくるのかなと、ちょっと不安にも思いますが、なんとか賃上げの波をしっかりと乗っけていき、経済力強い景気回復、経済をその景気回復をね実感できる、好景気だなっていう風にねみんなが実感できる、そういった、日本経済を動かしていってほしいなと強く思います。はい、ということでね、本日も皆さん新聞解説ながら聞きお聞きいただきありがとうございます。無料会員登録、していただきますと、私の方からメルマガが届きますが、そのメルマガのところにですね、社説、当日の朝のね、社説の解説だったりとか、ピックアップだったりとか、リンクを貼ってあるメールマガジンの方を、配信しておりますので、こちらもぜひ、無料、今のところ無料でございますのでね、皆さん登録していただければと思います。メール届いているよと、でも別にメール読まないよ、いらないよという方は一番下にですね、メールの一番下にアンスクライブというボタンがございますので、そちらの方を押していただければ、メールの配信は止まりますと。会員登録自体は残りますので、他の、日本史総復習編とか、他、聞きたいものが残っている方はですね、アンスクライブだけしていただければ、会員限定の配信、内容については聞くことはできるけど、メルマガは解除するということできますので、ご安心ください。はい。ということでね、最近また多くの方に聞いていただいているなということで、メッセージを多くいただいてまして、応援の方ありがとうございます。引き続き頑張ってやっていきたいと思いますので、どうぞ。ラジ歴、この新聞解説ながら聞きだけでなく、他のサブチャンネル、メインチャンネルも含めてご贔屓にしていただければと思います。はい。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい。